今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章37節から45節です。ルカによる福音書第9章37節から、翌日一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。クリスマスからこの1月にかけてはそれぞれ特別な箇所から説教してまいりましたが、今日から再びルカによる福音書をご一緒に読み進めていきたいと思います。今日の冒頭の37節に翌日とあります。何の翌日かと言いますと、山の上でイエス様のお姿が変わって栄光に輝くお姿になり、そこにモーセとエリアが現れてイエス様と語り合ったという、いわゆる山上の変貌の出来事の翌日であります。さらに山上の変貌の話も、その冒頭の28節にはこう始まりました。この話をしてから8日ほど経った時、このようにですね、はっきりした日付によってその前の箇所とやはり結びつけられています。その8日前に何があったかと申しますと、弟子のペトロがイエス様の問いに答えて、あなたこそ神からのメシア、救い主ですと信仰の告白をしたこと、そしてイエス様が、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているという、いわゆる受難予告をなさったことであります。このように9章の18節から今日の箇所の終わりの45節までは、1週間と数日という短い期間の間に起こった関連する出来事として記されています。そして実際今日の箇所の44節には、この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしているというこの2回目の受難予告がなされています。 このように今日の箇所の前後を見てまいりますと、山上の変貌と悪霊に取りつかれた子供の癒しというこの奇跡を対照的に示し、そしてその両端をイエス様の受難予告で挟んでいる、こういう構造になっています。実際山上の変貌と子供の癒しの話はいろいろな点で対照的です。変貌の話は山の上でのことです。それに対して子供の癒しはその山を降りてきた麓での出来事であります。また山上の変貌の場にいたのはペトロ、ヨハネ、ヤコブのこの3人の弟子たちのみでしたが、しかし山を降りてきてみると大勢の群衆がイエスを出迎えます。また山上の変貌においてはイエス様の栄光のお姿が示され、ペトロはそれに感動してイエス様とモーセとエリアのために小屋を3つ建てましょうと口走りました。それはこの素晴らしいイエス様の栄光の姿をいつまでもそこに留めておきたい、そして多くの人々にその栄光のお姿を見せたいという、こういう思いからでありました。しかし彼らが山から降りてきて遭遇する現実とは、一人の男が自分の一人息子を癒してくださいと願うというこの悪霊の現実でありました。しかもこの子の父親がイエス様の弟子たちにこの子から悪霊を追い出してくださるようにと頼んだんですけれども、弟子たちは誰も悪霊を追い出すことができなかったという、そういう無力ですね、無力さの現実があります。つまり山の麓で起こっていたことはイエス様の弟子たちの無力さが露呈されるという出来事であり、彼らの先生であるイエス様ご自身の評判を落とし、その権威をある意味失墜させるような、そういう事態が起こっていたのであります。イエス様が弟子たち12人に悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能をお授けになったにもかかわらずであります。このように山の上でのイエス様の栄光と山の麓でのイエス様の権威が失墜するような状況、これがこの2つの話の最も際立ったコントラストなのであります。そんな状況をイエス様が見られてこう言われました。なんと信仰のない横島な時代なのかと、大変激しいこの時代に対するイエス様の言葉です。しかしイエス様のこの言葉は決して時代のせいにしてただ嘆いている、そういう言葉ではありません。そのように読んでしまいますと、それは私たちの言い訳の口実になってしまいます。今は時代が悪いので信仰を持って生きることが難しいとか、もう少し時代が変わればイエス様を受け入れる人がたくさん出てくるだろう、こういうふうに私たちもつい考えてしまうかもしれません。しかしこの世の罪の現実、この世の信仰の現実はそんな甘いものではないのです。私たち自身は罪ある人間ですから、この時代、この世の罪の現実、信仰のない横島な時代の現実にあることの辛さをある意味理解できていないのですが、神様の一人子であられるイエス様にとってもうそれは大変な忍耐と犠牲を要する、そういう世界なんですね。それが私たちが生きているこの世界なのであります。そしてその深い深い罪の現実、そして信仰のない時代の現実が確かにある。そのことをイエス様ははっきりと言われて、そしてその現実がこの弟子たちへと向けられて言葉がかけられていくんですね。まさにその現実の中で 苦闘しなければならない弟子たちに向けてイエス様はこう言われました。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。イエス様はせっかくあらゆる悪霊に打ち勝つ力と権能を授けて使わしたのに、その力を正しく用いることができず、この子供を癒すことができなかった弟子たちのことを嘆いておられます。ただし、突き放して、断ち切っているのでは決してありません。ここの言葉を直訳しますとこうなります。いつまで私はあなた方と共におり、あなた方を我慢するのだろうか。つまり、この日本語の訳ですと、しなければならないのかという言葉は原文にはありません。これがありますと、今申しましたように、もうこれ以上は共にいられない、我慢できないという、そういう意味に捉えられやすいんですけれども、それなしに訳しますと、このいつまでなのかという単純な疑問の文章になっていますですね。つまり、いつまで私はあなた方と共にいるのか、いつまで私はあなた方を我慢するのだろうか。このいつまでというところがイエス様の問いなのであります。そしてこの疑問にイエス様はご自分で答えられます。それがあなたの子供をここに連れてきなさいという言葉です。イエス様は弟子たちが癒すことのできなかったその子供をご自分のもとへと招かれました。そして父親がその子を連れてくる途中でも悪霊はまた子供を投げ倒し引きつけさせましたが、イエス様が汚れた霊を叱りですね、そして追い出されます。そして子供を癒して父親にお返しになります。弟子たちにはできなかった癒しをイエス様がしてくださったですね。ある意味弟子たちの無力さを覆ってイエス様ご自身によって絶望の中にいるこの父親と子供に御手を差し伸べて救ってくださった。それがここに現れている救いの出来事であります。そして改めてこのイエス様による救いの御業を、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢するのだろうかという問いと合わせて読みますと、それは無力で不信仰な私たちをイエス様はどこまでも我慢してくださり、そして共にいてくださり、ご自身において救いの御業を成し遂げてくださる。イエス様のこの問いと、そして奇跡の御業は、まさにその決意を示されたということができるのではないでしょうか。そして山上の変貌で現れたイエス様の栄光と、この地上での人の罪深さと信仰のなさ、そのことによる悲惨と悲しみ、これはまさに私たちの知っている現実ですね。本当にその通りです。イエス様の栄光を私たちは知っています。そして私たちにはどうしようもならないほどの無力さを覚えるような、そういう現実があります。そしてその境をですね、イエス様が超えてくださる、まさにその境を超えてくださるのは、ただイエス様の憐れみと忍耐、そして救いの御業なのだ。そのことが今日の箇所を通して教えられています。人が救われるのは決して人の信仰心とか信仰者たちの信心の強さ によって人は救われるのではなくて、ただイエス様の忍耐の極みである十字架の犠牲によってなのだ。そのことへと今日の箇所は私たちの心を向けようとしているのであります。だからこそこの子どもの癒しの御業に続いて、ルカによる福音書ではイエス様の2回目の受難予告が語られています。イエス様はこう言われました。イエス様は弟子たちを集めてこう言われました。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。人の子というのはイエス様のことですね。そして人々とは大勢の群衆に表されるイエス様を十字架につける人々のことです。そしてイエス様は人々の手に引き渡されようとしているその時まで、つまりイエス様の十字架に至るその時まで弟子たちと共にいてくださり、弱い弟子たちのことを忍耐してくださっているのです。ここで語られているイエス様はそのようにどこまでも、それも十字架の死に至るまでも私たちと共にいてくださり、私たちのことを忍耐してくださり、罪を許し導いてくださるお方として、イエス様の十字架の言葉をよく聞きなさい、こう言われているのであります。そしてイエス様は私たちに対してもどこまでも十字架の死に至るまでも私たちと共にいてくださり、私たちのことを忍耐してくださり、罪を許し導いてくださる方、それが私たちの主イエス様なのであります。この十字架による救いの真理はイエス様の癒しの御業に驚き、神の偉大さが現れたと喜ぶ群衆の中から弟子たちだけを取り分けられて語られています。それは弟子たちはイエス様の名声だとか奇跡の御業に心を奪われて、それで信じるものであってはならないからです。ですね。イエス様を信じるということはそういうことですね。そういうことであってはなりません。イエス様の弟子、イエス様を信じるとは、十字架に向かって歩まれるイエス様に従うものであり、自らの十字架を背負ってイエス様に従うもの、であります。しかしこのイエス様がそのことを語られた時、弟子たちはその言葉を理解することができませんでした。弟子たちはその言葉が分からなかった、彼らには理解できないように隠されていたのであると語られている通りです。イエス様は人々の手に引き渡され、十字架につけられて殺される。そこに私たちの罪をどこまでも背負ってくださり、私たちの身代わりとなって死んでくださることによって罪を許してくださり、私たちに新しい命を、神様の恵みによって生きる永遠の命を与えてくださる神様の救いの御業があります。そのことを告げる救いの言葉は、ここで言われている通り、隠された言葉なんですね。隠されていますから、人の感覚や人の常識によって理解することはできませんし、すぐに誰でも理解したり、受け入れたりされないものであります。しかし、それを人が理解し分かることができるのは、神様がイエス様によって私たちに示してくださったからです。聖書を通して、 神様がどこまでも私たちと共にいてくださり、私たちの罪を忍耐して背負ってくださり、イエス様の十字架の死によって許してくださった、それが神様の御心なのだと救いのご計画を教えてくださるから、私たちはですね、そのことを理解することができたのです。そして神様はその隠された言葉を今もこの礼拝において私たちに示し与えてくださっています。このように考えますと、確かに主日の礼拝というのは、神様がいつもは隠されているイエス様の栄光を示してくださる時です。それはちょうど3人の弟子たちがあの山の上で主イエスキリストの栄光のお姿を見たような体験と言えるでしょう。これが私たちの礼拝において起こることです。しかしどうでしょうか。礼拝からそれぞれの日常の生活に戻ったとき、そこにあるのは私たちの弱さと罪の現実でもあります。そのように考えますと、私たちもこの礼拝と日常生活のコントラスト、あるいはこのギャップに悩むこともあるのではないでしょうか。けれども今日の箇所が教えているのは、その私たちの日常の弱さと罪の現実のただ中においても、神様はイエス様による救いの恵みを示してくださっているということです。イエス様が人々の手に引き渡され、十字架につけられて殺される、そのことを告げる言葉は、神様が私たちの弱さと罪を背負い引き受け、それを許し忍耐をもってどこまでも私たちと共にいてくださるというイエス様の恵みを示しています。私たちの信仰の生活はある意味、この変貌の山の上の礼拝とそこから降りてきたこの下界の罪の現実の間を行ったり来たりしつつ営まれているようなものですけれども、私たちはそのどちらにおいても、つまり主日の礼拝においても罪の現実の中で営まれているそれぞれの日常生活の中においても、共にイエス・キリストによる救いを告げる隠された言葉をいつも新しく聞きながら歩んでいる。そのことを覚えたいと思います。45節、今日の終わりのところには、弟子たちは怖くてその言葉について尋ねられなかったとありますが、私たちは今その言葉を福音の言葉、神様の良き知らせとして毎週受け取っています。そしてこの福音を通して私たちの信仰が強められ、この福音の言葉が横島な時代を切り裂いて神様の光をこの世に示し、時に忍耐を強いられる苦難にあってもイエス様の愛と恵みを受け取り喜ぶものとされている。私たちはそうなんですね。今週もこのように主イエス・キリストの十字架の福音の力によって励まされ生かされているものでありたい、そのように生きていきたい、そのように願っております。祈りを捧げます。私たちの罪もまた弱さもすべてご存知の上で、御子イエス・キリストの十字架の死を通してその罪をあがなってくださり、また復活による永遠の命を与えてくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちは時に礼拝においてあなたの栄光を仰ぎ見つつ、日常生活においては 罪の現実のただ中にあってうなだれ、またくじけるものであります。しかしあなたはどちらにおいても救いの御手を差し伸べてくださり、イエス・キリストによって救われている現実を私たちに示してくださいます。本当にありがとうございます。どうか私たちが心沈んでしまいそうになる時も、いつもイエス様のその現実、イエス様の救いの現実、愛の大きさを思い起こして、仰ぎ見、そして心を高く上げてイエス様の福音に生きていくことができますように、どうぞ導いてください。またこの世界の現実は本当に苦しいものであり、私たちを押しつぶそうとしたり、また私たちをイエス様の救いの力から引き離そうとしてしまう、そういう強い力を持っています。でも御子イエス・キリストが悪霊を追い出してくださったように、この世の悪をもにも打ち勝ってくださるお方であることを思い起こして、ますますイエス様により頼んでいくことができますように導いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。